今日は、12月ということで、イエス・キリスト様の降誕節ということで、クリスマス、英語で書けばクリストのマスって書いてありますので、どうしてもキリストが入ってきてるんですけど、日本語ではクリスマスと一つの言葉というになってしまって、キリストと無関係だとほとんどの人が思っているわけですね。クライストのマス、M-A-S-S ですね、本当は。でも S が一つ省略されているから、キリストのミサ。ミサっていうのはラテン語、なしやラテン系の言葉でみんなミサって言いますよね。英語だけはマスという発音になるので、一般的にちょっとマスがミサだっていうのは分かりにくいっていうか、ほとんどの人は知らないですよね。キリストのミサ。これは当然クリスマスはカトリックだけの時からあったわけですから、それにキリストの礼拝と、今プロテスタントはミサということは使わないで礼拝と言ってますから、クリスマスはキリストを礼拝するということであるので、別にサンタクロースの人も何でもないわけなんですけど、そういうふうに非常に変質してしまったと。で、キリストが来てくださっていると、だからそのキリストを礼拝する日だという意味なんですよね、クリスマス。だから単に誕生を祝わせると、例えば人間でも誕生日を祝わせるとかいうのとわけが違うんですね。すでにここに来てくださったと、だからそのことを感謝して、そのキリストに礼拝を捧げるというのが本体になっておるわけです。キリストの礼拝、来てくださっていることを感謝すると、あるいは来てくださってない方々のところに来てくださるようにということなんですよね。それでこの、アドベントという言葉があります。これも無教会ではですね、このアドベントって教会歴でもほとんど無視して、私が徳島に帰った時でもイースター復活祭を全然してもなかったです。で、無教会一般的に、復活祭、復活の方が意義的にははるかに重大なのにですね、例えばクリスマスは聖書の中ではルカの福音書とマタイの福音書しか書いてないことです。パウロ書簡に一切出てこない。でも復活はですね、すべての福音書、すべての自由の書みんな出てくるんですね。もう復活っていうのは塗り込められてる、圧倒的なその神学的な信仰上の重要さというのは、それ当然復活なわけですが、その西洋の習慣をそのまま受け継いで、西洋のでもですね、本当はイースター、一緒の、だからイースターは重要にするんですけど、クリスマスも重要にすると。これクリスマスの方だけ日本を受け継いで、無教会もですね、そういう点で、不思議なというか、非常に学識のある人が多いのに、神学的に考えたら、直ちに分かることなんですね。復活の方がはるかに大事だと。にもかかわらず復活祭というものをまるでしない、私も最初帰ってきた時には、復活祭というものを全然しなかったです。復活イースターという記念もしなかったわけですが、今日は復活祭になっていますから、でその場面でそうだったのかと思って、別に何もなかったですね。そういうことが、ずっとありましたから、聖書に基づいてあまり考えていないと、そういうことがもう起こる、いつの間にかそういう習慣になるということがありますね。 でもクリスマスというものですね、単に誕生祝うと、人間の誕生祝いのそんなものでないんです。イエス様は誕生祝ってもらう必要はないわけで、すでに来ておるわけですから、その来てをくださっているという、それがアドベントという意味が非常に重要な意味があるわけですね。無教科だったらアドベントということはあんまり聞かないままになってくるわけですが、これはどういうことかと言いますと、ここにですね、ちょっとこの賛美歌集とかに必ず教会歴とかカレンダーにはアドベントと書いてありますよね。例えば今新聖歌でも66番以降が太鼓アドベントと書いてあります。で、これがですね、新聖歌の66番から72番あたりまでがですね、降誕、太鼓ポツアドベントになっています。下に書いてありますよね、賛美歌の下に66番からは下に太鼓アドベントと。で、太鼓っていうのは降誕を待ち望むっていうようなあれですね。で、この後60番ちょっと開いてみてもらったらずっとそうなっていますよね。賛美歌の聖域聖域本文の方、ただアドベントっていうのはアドとベニール、ウェニールっていうのはギリシャのラテン語で来るという意味です。アドベニールで近くに来るということなんですね。本来近くに来てくださっている、もう来てくださっているという意味なんです、アドベント本来。 だからいわばこの来臨という意味を使うんですね。再臨という意味を使うわけです。ですからセブンスでアドベンティストという宗派がありますね。セブンス第七聖日再臨派というふうに、まあ、訳しますが、セブンスデー第7土曜日をやっぱり旧約と同じように安息日だと言っている。でアドベント、キリストが再臨するもうすぐそばなんだと、それを強調するので、セブンスデーアドベントです。そういうことか分かります。アドベントってもともとそういう来臨来るという、もう来ている来ると。でまあ、別の話ですけど、そのセブンスデーアドベントですが、さらにもうそば再臨再臨と言い出したのが物見の塔だったんですね。そこから分かれたのがヘモの証人だったわけですが、その意味にこのアドベントという意味は教派の名前にも使われていますが、クリスマスと本来直接ですね関係なくて、こういうふうに本来的には来臨、そこに来ておるという意味なんで、アドベニーベニーと来るという意味ですから、だから降誕を待ち望む、降誕を待ち望む、これはなんか太閤ってこのまま読んだらなんとなく分かりにくいはずですね。もう生まれてるんだからとっくに。で、これから待つ赤ちゃんがお腹におるからですね、誰かの降誕を待ち望むと、そういう意味でうっかりしたら全然意味が違ってくるんですね。ですからこれはこのアドベント、もう来てくださってる、その来てくださってる主を礼拝するというのが本来なわけです。で、そういうふうにこの来臨というのはですね、再臨とこの同じ言葉を使うというですね、ちょっと考えて不思議なようなんですけども、キリストも来てくださるんだということをですね、信じて、待ちの、これも再臨を待ち望むということですが、このクリスマスの場合もう来てくださって、だからそのキリストを礼拝し、まだ来てないところに来てくださるようにと、そのアドベントを祈るということなんですね。はい、まあ、そういうこともちょっとこう一回にですね、振り返ってみたわけですが、まあ、それでまあちょっと元のイザヤ書に帰ります。でこのイザヤ書は、最初の部分この関根正夫役で、ちょっと見て比べてみていただいたらいいと思います。関根正夫さんは、まあ、旧約学者としてですね、無教会ではまあ代表的な学者で、ドイツで出ている神学辞典に日本人で唯一寄稿者として、その関根正夫さんが入っておるというようなことで、日本旧約学会のそういう会長もしたりですね、まあ、旧約聖書学会では、まあ、日本の第一人者だった人です。それでこの人が個人でですね、全巻を旧約聖書をずっと何十年も前から、まあ、東京教育大の教授だったとこから岩根文庫で少しずつ少しずつ訳されておったんですね。でそれが何代前に、この教文館から全部合冊になって、こういうふうに翻訳がですね、個人で全巻を訳したって世界的にも極めて異例のことらしいですね。何十年がかりで完成された訳です。それで、どっちが正しいっていうのも、こういうニュアンスが意味にはいっぱい意味があるわけですから、一つを選んで訳にしないといけないから、どうしたってですね、一つの日本語では全部覆い尽くすることはできない、これも当然のことですね。ですから複数の訳を見た方がより本来に身が浮かば上がってくるということです。で、まあ、関根さんの訳は文語的な表現もちょっと加味しながら言ってますよね。時々、私は彼を捕まえやるだですね、神様がです捕まえるような表現は、それは口語訳や新教訳では一切されていないから、と思うような訳がありますが、まあ、なんとかして、その、神様はですね、キュッと捕まえた、捕らえたっていうのを表そうとして、こういう、ちょっと馴染みのない訳をあえて使ったんでしょうね。で、でこれはですね、見よ、我がしもべ、私は彼を捕まえた。支えるというと捕まえると随分感じが違いますよね。ヘブライの元の言語はそういうふうに支えるから捉えると、もう強い意味でも両方いろんな意味があるからというんで、関根さんは特にこの捉えた、捕まえたっていうのを強調したいと、それに個人の気持ち、信仰上の気持ちがどうしても訳語に反映されるわけですよね。訳する場合には客観的なというよりも 2×3×6 の客観的な基準というのもやっぱり個人の信仰の経験が大きく入り込むからですよね。そしてここででも大体もちろん共通している、でも大事なところで 彼は国々の裁きを導き出すと、この神経。ここではなぜこのわざわざこの訳を今日持ってきたかと、裁きというのがこの重要な1から4のところでですね、3回も使われているわけです。ヘブライ語でミシュパットという言葉です。ミシュパットという言葉もたくさんこの使われている言葉で、英語ではジャスティスというのが一番多いですよね。ジャスティスというのは、これは正義と訳される言葉ですね。Righteousness とともに正義とも訳される。で、もちろん裁く、判決、裁き、こういう裁判の用語にも使われる。で、そのこの裁きというのは正義の裁きですね。正義という意味がありますから、そうでないと、裁きっていうのは日本ではですね、悪いことした人は懲役何年に判決を裁くんだと、あの人を裁いてくださいと、そういうふうな罪に対するなんかこう判決を出すようなことばっかり連想してしまうんですね。だから彼は国々の裁きを導き出す、判決を出すんだと、この世の裁きを置くときまでなんとなく意味がはっきりしないですね。日本語として裁きを導き出して確かなもんです、傷ついた足を折ることない、これも分かりやすいイメージですね。だから裁きを導き出して確かなとすると言っても、こんな言い方は普通しない派です。裁きを導き出してですね、裁きを導く、あの人を裁きましたっていう表現しても、裁きを導き出すという表現が我々ほとんど、このようにしても誰も使ったことないと思うんです。私も一度もこんな言い方は日本語として使ったことはないですね。ですがその日本語として使ったことのない表現ではどうも日本語にしっくりいってないというところがあります。なんか意味がもやもやするわけです。でここのところはですね、3節この関根さんの訳で見たら分かりますが、現に彼は公義をもたらす、公の正義、要するに正義、公語訳では正義と訳しましたが、正義をもたらしたのだと、もたらすのだと、そして、この地に裁きを置くとこまでも、これもはっきりしないですよね。何か意味がはっきりしない、ピシッと引き締まらないわけです。こちらの関根さんのようについに地にですね、この地上世界に公の義、正義を打ち立てるんだと、この方が、ちょっと意味がはっきりするわけですね。そういうふうに、この詩で、これ一種の詩ですよね。イザヤ書とかエレミア書、特にイザヤ書には詩の部分がたくさんありますが、詩というのは訳し方によって随分こう漢字が当然のことながら間違ってくるわけです。いつでも関根さんの方がわかりやすいということはもちろんないわけで、口語訳、あるいは進行訳が、進解訳の方がわかりやすいと、いうこともよくありますが、補い合って意味を補完すると。これを訳した人にはもちろんそれなりの理由を持ってされたんでしょうが、我々一般のものとしてはこの場合にはですね、この責任訳の方がずっと引き締まった意味がはっきりするんですね。で、ここでこの42章っていうのはどういう中で書かれたかっていうと、これはイザヤ書っていうのはですね、40章からはっきり分かれてると。これはもう中華書、一般的な中華書にはみんな書いてありますが、命の言葉書系というの福音派というタイプのものにはですね、非常に異なる解釈をするのが多いんですけども、一般的な中華書ではこれもはっきり内容が39章までがいわゆる本来の預言者イザヤということですよね。このイザヤという人は紀元740年ぐらい、700年代。ところが、40章以降はですね、帰還の約束ってあるように、バビロンから帰るというのでですね、これは587年以降に保守になったわけですから、ここのところはですね、もっと後の時代だと、帰還が迫った時代。539年 BC のですね、キロシが王になったから、その少し前あたりから、ということになりますよね。ですからこの40章からは時代がですね、だいぶ後になっているわけです。荒野に道を備えると、あるいは2節の苦役の時が満ちた、これは苦役っていうのはバビロンの保守になっていた約50年間ほどですね。そして荒野に道を備えてですね、荒野を帰っていくんだと、そういうふうに長らく保守になっていたのが、もう本来ならば民族が混合して滅びてしまうのに、不思議なことに、バビロンの王が滅びて、ペルシャという国になって、そこの王がですね、あたかも神に使わされたものかのように、油注がれたものであるかのように、 その保守になった奴隷状態に使おうとために持ってきたはずの人をみんな返してやるというんですね。こんなことはとっても不思議なことで、本来ありえないようなことです。歴史の中に神の大きな御手がこれを捕まえてですね、先の表現じゃないけど、民族を捕まえて、そして返してやろうとしたような時期。その文脈でこれ書かれてるんですね、四次章以降ってのは。だから解放の喜びってね、もうあちらこちらそういうのが見せておるわけです。で、本来はそういうふうにですね、具体的な民族の解放ということなんです。で、それがですね、でも霊的な方にも不思議なことに意味を持っていくと。聖書の不思議な点は、歴史的な事実でありながら、非常に一方では誰でもいつの時代でも当てはまる霊的なことにも同時に当てはまると。ですね。ですから、この四十章の本来三節は、一番元に言われたのは、このイエス様から500年、500何十年も遥か昔にですね、バビロンに囚われた人たちが解放されるという、本来そういう意味、直接にはそういう意味を持って言われたんですね。あれの道を備えると。広い道を通して。そしてそこを変えていくんだと。で、これはですね、イエスご自身が言われたように、荒野に道を備える。これがですね、イエスの道を備える。で、その道を備えるお方が洗礼のヨハネとしては出てくると。そういうふうに、はるか500何十年もイエスの前に予言された実際の国家的な社会的な状況に追われていた予言がですね、イエスに関して霊的な状況に当てはまるということになったんですね。で、そしてそれはさらにですね、ある意味ではさらに霊的に言えば、一人一人に対してですね、罪という束縛に囚われておったものがですね、解放されると。そういうふうに荒野に道が備えられていると。まあ、そういうふうな非常に個人的な意味にも取ることができるようにもなっていったんですね。もう何層にもですね、聖書の言葉って本当に不思議なことで、単に個人の慰めや平安だけでは決してなくって、社会的、国的な状況、それから時代の中で予言というですね、予言が成就していくと。時間を超えて、場所を超えて、ね、働く神の予言の力の大きさ、さらには個人的な霊的なもの、様々なものが何層にも重ね合わされているというところが、まあ、特に予言書にありますよね。で、それでですね、まあ、そういうことをずっと細かく言ってたら、もう非常と相当時間がこれ40章以降かかるわけですから、今日のところはですね、そういう中で本来国家のですね、民族の解放ということであったのに、42章では不思議なことにですね、ここでも突然この私のしもべっていうのが出てくるんですね。普通にですね、囚われた民族が脱出して解放されていくと、こんな方なんかいきなり出てこないはずなんです。それだね、そういうふうなことを書いているただ中にこの42章っていうのが出てくるんですね。私のしもべがおるんだと、特別に支えて特に選んだと、さっきの支えると、もっと強く言えば捕まえた、捕らえたんだと。そしてその、まあ、特徴をですね、選んだと、自分の心とぴったり合ってる、神様の心とぴったり合ってると。そして、それを表す大きな特質として、この聖なる霊が置かれているという表現で書いてあります。この神様のしもべっていうのはですね、このもう選びっていうことは当然あると。神様は喜んでそのことを受け取るというとともに、霊が置かれるというのは非常に重要なことだと思うんですね。これは受け身ですよね。生まれつきの人間が特別な意志でそういうふうに解放者となろうとするとか、こんなことは全然なくって、神様の方がまず捉えて、支えて、選んで、神様が霊を置くんだと。そういうのがこの神のしもべだ。で、こういう形はずっと続いてきたですね。この人間社会ではですね、その人の生まれつきの能力ですね、アイスポーツなんかも一番の典型だと思います。ピアノでも何でも、能力がなかったスポーツもピアノも絶対ダメですよね。これも本当絶対ダメです。足が大型寝てるとかいう人は、野球なんか掘ること絶対無理ですよね。それは不可能なことです。ピアノでもですね、歌もちょっとちゃんと歌えないと、ピアノを弾くったってどんなにしたってできない。これはもうはっきり言って、数学でもそうですよね。 で、この世ではもういろんな名前を出したりいろんなことは、生まれつきの能力というのは決定的なところがありますね。いくら努力とは何か言ってもですね、生まれつきの能力をある程度与えられなければ数学はできるはずがないわけですね。スポーツの人も歌の人も。ところがですね、この聖書における最も重要な存在っていうものはですね、神様がみんなその人が生まれついこういう意思があるからするとか、それでない。親の教育が弱かったからするというんじゃない。そこに、この間の命の水にも書きましたけど、根本的なですね、人を人間を教え、育み、育てるっていうものは、法律はそんなものでありえない。基本的には神様が捉えてですね、神様が支えて、選んで、そしてその霊を置くのだと。そこによって初めてですね、その人は神の国のために働くようになる。これはもう永遠の教育の基本法なんですね。だから教育基本法を変えたってどれもなるもんではないわけなんですけど、もちろん少しでもその目的にかなうようにということで、無教会の特に関係になった南原さんとか内村勘三の訓導を受けた人たちが大体の教育基本法を相当作ったんですね。過去だいぶ前に何年か前に書いたことありますが、そういうことで、この世はそういうようなキリスト教的なニュアンスの変わってもできるだけ排除しようということで、とうとうああいうふうにして、排除してしまったけど、でも根本法は変わらないですね、こういうところ。そしてその次の特徴として、国々にですね、これは責任役の方が分かりやすいように、正義、公の正義をもたらすんだと。何が本当の正義かと。これは確かにそうで、この聖書的な正義が分かるからですね、政府がこの国はいけない、こういうことはしてはいけない、戦争はいけない、戦争で弱い人従立はいけないということはっきり分かるようになったんですね。公の正義をまさにキリストがですね、このしもべっていうのはキリストの予言とも言われていますが、こういうふうにイエスよりもですね、500何十年も昔にですね、こういうふうに突然不思議なことに出てくる。単に補修という、もう民族的な移動とこんなことになったらこんなん出てこなくてもいいわけですよね。モーセ的な導く人だけをって、そのしたらいいんですけど、そういうことじゃなくて、ここは非常に不思議なところですね。動かけないものが、で、民族の解放が最終的目標ではなくてですね、全世界の霊的解放が目的だっていう神様の前ご意志というか心があったわけですね。だからこういうふうに民族の縄目の解放のところにですね、さらに霊的な解放っていうのをこういうふうに畳みかけるように、こういうふうに予言が置かれてあると。だからここを読んできた人たちは、一方では自分たちのことを書いてあると。まさに自分たちは本当に不思議な奇跡的なことですね。本来絶滅するはずの民が道のりから行った1500キロもあるような彼方から解放してくれたと。本当に不思議な手だと一見せた。だからそれで終わるんじゃない。それだったらユダヤ民族だけのことになりますが、こういうこの42章あるためにですね、国々って言うて、これだけでわかりますね。全世界国々の公約の正義をもたらすお方なんだと。そういうお方が現れるということを予言しておることによってですね、このユダヤ書は民族的なこともきちっとですね、言いながら、さらに全世界に広がることも同時に含んで、さらには遥かの地に表せる究極的なこのこういった霊の置かれたお方、メシア、ということを予言していると。いや、確かにこの予言通り、まさにこういうお方がこれから500何十年もしてから現れたんですね。そして、世界の歴史が変わって、私どももまさにそのイエス・キリスト様をこうして絶えず礼拝することができるようになった。で、それはこのメシアというお方は確かに霊が置かれていると。で、この人の特徴はですね、今言った国々の公の正義を、裁きというか正義を導き出し、もたらすということの他にですね、この人のなさり方、非常に不思議なほど静かだというんですね。叫ばず弱り、声を巷に響かせないのに、そんな地味なお方であるのに、どうして国々に正義をもたらすことができるのか。それは神様が背後に働いていると。いうしかないわけですよね。政治家とかいろんなものはできるだけいろんな形で宣伝をすると、 ああいう郵政改革とか言ってですね、もう本当に宣伝で女の人あちこちと廃したりしてですね、できるだけ派手な宣伝をやって、まあ、人々の心をあそこに吸い付けられてしまったんですよね。まあ、そういうふうに北朝鮮問題で拉致拉致ってですね、もう二言目には拉致っていうぐらい NHK なんかも言い出して、もう巧みに宣伝に利用していると。片方満州ポイントがそういう人たちの非常に悲惨な運命をほったらかしてですね、すぐに交渉してしまったと。もう実にひどいやり方ですよね。大丈夫に戦争の被害者であると。それを見たら本当に、ああいうふうに控訴したとほんの小さな扱いの新聞に載ってない。で、あれを並べたらですね、いかに拉致に拉致言うのがですね、本当に人たちが同情して、人たちの運命を悲しんでいってるんじゃなくて、自分たちに絶好の方の利用できるものとして利用するし、まあ、徹底的に利用するってやると。そういうこともありありわかる。ただあれだけテレビだけ NHK とかに見てたら、まあ、本当に安倍さんとか小泉、拉致であれもほっといたら一生懸命してもいい人だというふうにもう錯覚させられてるんですね。背後の状態を知らないと。私は満州で生まれて、ああよく満州国になるところだったから、本当に満州の人たちが帰ってくるためにですね、自分がふとしてちょっと違ってた、ああいうふうになってたと思うとですね、一言じゃないと思いますが、もうああいうふうにですね、満州の人はもう本当に言葉もわからないで、非常に貧しくて生活もできない、就職もできないと、孫とも話ができないと、何十年もおったから日本がわからないと、本当に生活が困難を大変な状態であるのに、やっと裁判所がですね、拉致と比べたらこの扱い方は非常に良くないと、はっきり裁判で言った。だすぐに早く控訴したんですね、国側は。まあ、そういうふうなこと、背景を詳しく知らない人はですね、ああいうふうに拉致、あ、そうだそうだとか言ってしまう。どんな冷酷なことを、公害問題でもいろんなことでもしてきたかということをですね、社会的なことを知らないと、そういう間違った判断を新聞やテレビでさせられてしまうわけですね。まさに公の正義ではないわけです。間違った、まあ、ことは、まああいうふうに報道されてしまいますね。まあ、とにかくそういうことで、イエス・キリスト様が来られてですね、そしてここにあるように、非常に、でも、イエス・キリストの特徴は叫ばず呼ばわれたと。今もですね、黙って真理の声はですね、大雪にああいうふうにテレビや何とか新聞でかでかと報道されなくても、絶えずこのように叫ばず呼ばわず、巷に響かせないけれど、真理そのものは脈々と伝わっていると。この言い方がですね、不思議な言い方ですけど、これ真理そのものの力があるからで、こういうことを本当に確信できるのがクリスチャンのありがたさでもあると思うんですね。外が愛に勝手に教育も変えて憲法も変えてしまってもどうなるんだと、もう終わりだなとか、もうこれダメだと、そういうふうに落胆してしまうこの世の人なんです。キリスト者というのはですね、ここにあくまでこの世に神ご自身が背後で支配なさっていると、最終的には悪は滅ぼされるということを信じることができるということが大きな利点で、ちょっとこのですね、ちょっと似たところ、このイザヤ書の42編のこのですね、国々に正義をもたらすほどの強力な力が持ちながら、一方では叫ばず呼ばれる。これを別のところで、例えば非常に有名なところと、でもこのところと普通はほとんどあんまり関連があるとあんまり気づかれないようですが、詩編のこの19編ですね、旧約聖書の850ページです。この詩編19編旧約聖書の850ページは詩編の中でも、まあ、特に有名な詩の一つですが、今のところもユダヤ書も開いておいてもらっていいんですが、これはこの5節まで、まあ、もうちょっと言えば7節までそうですが、自然における神の御業の栄光、まあ、非常に簡潔に言ってるんで有名なところですが、あえてこれはこの自然を大空と天、天体空、この大空、夕焼けやですね、綺麗な雲や青空や、それから星、太陽、月、そういうことに自然を代表させたわけですよね。天と大空だけではないんですが、一番この人間が汚すことができない、絶対に不可能なのがそういう大空、この天体ですよね。そこで特にこれだけを代表したんですが、神の栄光と見ての技はもちろん地上の様々な植物や動物にも現れています。でもここでですね、昼は昼に夜は夜に絶えず語り使う不思議な真理を語り伝えていると。 ここで話すことも語ることも声は聞こえない。にもかかわらず、その神の言葉、関わる真理は不思議な形で世界に向かっていくんだと。とても不思議な神秘なことですね。ちょうどこの宇宙に何かですね、目に見えない心臓のようなものがあってですね、私たちの心臓が絶えず体全体に血液を意識するしないに関わらず脈々と血液を送っているように、いえばこの宇宙にはですね、そういう真理の中心みたいなものがあって、絶えずそこからですね、いえば霊的な耳を傾ける者にはですね、いつもそれが世界の果てにまで神様の真理が脈々と今も伝わっているというんですね。これはそういう真理の強大な力、人間のその悪意だとか何だとか時代が変わるとかそんなこと一切関係なく、この脈々として真理っていうものがですね、なんか伝わっているということを、聞き取った人の深い感動によってこの詩が作られているということですね。こういうふうに真理っていうものはです、真理それ自体にそういう強力な力があるから、人間の力でどんなにしおったってそれはもうどうすること本来的にできないのが真理なんですね。でこれを前の時にも前の前のか今までに何度か言ったことあると思いますが、種まきの例えっていうのは実はそういうことを言ってるんですね。鳥がついばんだとか石地に落ちたとか火で焼かれてどうこうとそういうふうなこと、あの人はこうだとかあの人は石地だとか言うためにそんなことを言ったら何たちもならない。そういうことはなくて、いかにそういうものがあってもあっても予期地があってそこにまかれたら10倍100倍60倍になっていくんだと、そういうふうにですね、何事が起ころうともですね、神の良き種っていうのは不思議な力を持って増殖するんだという、そういうことは本来の目的だということなんですね。でも通俗的に分かりやすくために、そういうふうに、荒れ地に落ちた種、鳥がついばんだったというふうに言うけども、それ言うても何の足しもならんから、そんな何の足しもならんことをイエス様が本来は言わなかったわけなんですね。はい、それで、この真理の力というものをですね、こうしたところで聖書は本当に不思議な書物で、一般のマスコミや人間は決して思いつかないようなことをですね、非常に大きなスケールで言ってるわけです。で、元の42章に帰りますと、イザヤ書ですね、そしてこの霊が置かれた人の特質っていうものは、それ非常に広範囲で国々世界の民に正義をもたらすという非常に大きなことと ともに、不思議なほど静かだと。そして今度はその特徴が、傷ついた足を折ることなく暗くなっていく灯火を消すことがないという非常に詩的な表現で言われているというのは非常に注目すべきことだと思うんですね。神様の本当のしもべというのはこういう特質を持っていると。ここに一方では非常に広範な全世界に正義をもたらす、そんなことは普通の人間だってできるはずがない。これだけ見てもですね、この私のしもべと特に言われているのは、これはまさに特別なお方、いわゆるこのメシアとして待ち望むお方だというのがわかるわけですが、その非常に広大な正義をもたらすというのが、実は傷ついた足を折ることはないと、もう消えそうになっていく灯火も消さないんだと、それを支えるんだと言うんですね。で、この私のしもべというこの正義って、まさにここに正義の一番特質があると言うんですね。このだからキリスト教の真理っていうのは、何も新約聖書から初めて始まったんではなくって、旧約聖書から不思議なほどいろんなところですね、旧約聖書の円源点を持っている源、この点でですね、歴史的にしばしば間違われたブッシュのあの戦争も、今頃になってやっとアメリカの国の人大方がですね、世界的にもあれ間違ってた戦争だと、もう最初からあんなことしたら間違うって、武力でやってやり返したら間違うっていうこと分かってたはずですね、キリスト教的に。それ一番世界で率先した小泉さん、安倍さんなんか、あれ一切間違ったと言わない。今頃になって防衛庁長官がですね、実は私はあれほどほれほれと賛成ではなかったんだと言ってですね、後からのことを言い出したということですが、ああいうふうに復讐するのは、これは正義だとかよく言ってた。 あんな風にですね、武力でもっていきなり攻め込んでやっつけるということは正義でないということは、旧約聖書は普通は戦争を予行するとはなんとか思われていますが、こういうふうに同じ旧約聖書であってもですね、まさに正義とは傷ついた足を折らないんだと、消えかかっている投資の消さないと。だから戦争で爆撃すれば一番被害を受けるのは当然一般の庶民の弱い人、病気の人、老人、障害者、子供、女の人そういう人が戦争で一番大きな苦しみと被害を受けるということであるから、武力で介入すればそういう人たちが本当にたくさん犠牲になっていくわけです。そういうふうにこの正義の戦争なんていうのは本質的にはありえないっていうのは、ここの表現だけを見ても分かることなんですね。本来的な国々の正義っていうものはこういうところを重んじるのが本来の正義なんだということなんですね。だからこのイエスというお方のこれから出る将来出る本当の神のしもべメシアっていうものはこういうことが中心になっているお方だと。で、確かにこういうこのメシアのおかご性質のおかげで私たちもですね、傷ついとった、しかももう暗くなって消えようとしていたのに、不思議とそれを消さないで、また燃えるようにしてくださったというなんか実感を持てるわけですね。そういうふうに新約聖書でイエスによって全てが完全に実現したけど、それの源はずっと旧約のどこか流れ出しているというところなんですね。この前に京阪地区の聖書研究会連合でお話をちょっとさせていただいた時もですね、平和っていうようなことはイエスが初めて本当の平和、もちろん完全な平和を言ったんだけど、あのイエスの平和、死の平和っていうのは縁起をずっと遥かな旧約からずっと続いているということを私は強調したかったわけなんですね。旧約はすぐに戦争を肯定、それだけしかないように私も思っている人が多いものですから、それは聖書を詳しく見ないとわからないですね。神様がサムエル記とかですね、ヨシュア記の一文なんかに戦ってみんな追い出し殺害しなさいとかいう、そんなところだけ覚えてしまうと。私も何十年前読んだ時にそんなことびっくりしましたけどですね、こんなこと書いてあると。でもちろんこんなところよりもあんなところはるかに印象のって強調されたり、聖書に反対の人たちは特にあんなことを出しますから、そういうことはよく出てきがちになりますが、同じ旧約聖書といってもこういうふうにですね、はっきりこういうふうにイエス様のことを書いてる箇所があるわけです。それでこのことがまさにイエス様のことだというふうに、啓示を受けた人たちはみんな気がついてきたわけですよね。それで、福音書にもこのことが、引用されて、よく知られるようになったということです。でちょっとこのマタイの福音書で、見てもらったらですね、新教ではなくて22ページのマタイの福音書12章の15節、22ページマタイの福音書12章の15節からのところが、今日のところになっているわけです。ね、イエスはそれを知ってそこを立ち去ったと。みんなの病気を癒して、で、インフラさないようにと。で、これは預言者イザヤを通して言われていたことが実現するためだったと。まさにイエスによって実現したと。としてですね、ここに引用されています。で、新約聖書の方では見てわかりますように、この下に私の霊を授く、これはもう教説ですが、彼は異邦人。これは、旧約聖書は国々。ね、日本人とでも同じことですが、ここでははっきり正義となっていますよね。日本語では裁きっていうイメージと正義と全然違うわけですね。裁きをするんだってなんか怖いと処断されるという感じですが、それに、このなぜこういうふうになったかっていうことですが、これは72訳でギリシャ語訳から引用されているからですね。ですが同じ箇所がこういうふうに変わりますので、こういうふうに傷ついた足を折らずくすぶる闘神を消さないと、正義を勝利に導くまで、若干のニュアンスが変わりますがほぼ同じことですね。 で、そして異邦人は彼の名に望みをかけると。でこれはイザヤ書では島々という形で遠くの島々、これも世界ということを象徴的に言ったわけですね。ですからこの古いギリシャ語訳の段階でもですね、こういうふうに島々としての異邦人に変わるとかいうことが当然起こるので、訳は一つの訳だけ絶対では決してありえない。どれが一番、これが最高だとも言えないんですね。さまざまにニュアンスがあるということです。はい、まあ、こうしてですね、まさにこのイザヤ書42章はイエス様をそのまま予言したことであった。そういうイエス様が来てくださったというのが、これに心から感謝をしてですね、私たちもまたこのイエス様と同じ霊を置いていただこうと。で少し慣れてもイエス様の、神様の正義をですね、これを明かしようと。で私たちも傷ついとって消えかかっていた刀身を生かしてくれたのだから、まあ、少しでもその方向に私たちも力を与えられて、その方向に生きていこうと、歩んでいこうと、そういうこの礼を新しくいただくのが、これはクリスマスであるということなんですね。イエス様、お誕生日やってあげたら嬉しいだろうと、人間が喜ぶの喜ぶの、そんなことは決してないわけですね。そういうことは全く意味が違うのでて、新たなこの聖なる礼を受けるということなんですね。あと一つ、最後に一つだけですね、この神様の霊が置かれていたと書いてありますが、これは全くの混乱の中にですね、イエス様も神様の霊が置かれたんですね。そして置かれたから光となったわけです。私は世の光であると言われた通りです。そういうふうにこの神様の霊の働きということと光であるということは不可分に結びついておるわけですが、それの一番最初に出てくる今言ったことどこなのかということもですね、見ていただいておいたらいいかと思います。それはですね、旧約聖書の一番最初から実はそのことが書いてあるんですね。非常にこのだから旧約聖書全体としてずっと流れてる、一番最初見ていただいたらですね、創世記の第一章です。これはもう聖書を買った人は誰でもまず読むからよくして、天地創造された時に地は混沌である、全くこの方向性がね、混乱を極めた方向、どこに何に向かっているかわからない、政治の方向、この世の日本は混沌としているっていうのは方向性がないという意味でよく使いますが、そういう完全な混乱状態であり、全くこの無限の深み、闇で真っ暗闇の深い深淵の表にある水の巨大な闇の力ですね、まあ、全体真っ暗で底知れない深いものを叩いて、闇を叩いたけれども、そこに神の霊が水のその真っ暗闇の深い水の動いていたってあります。これもいろいろも取れるんですが、京都の関連で言えばですね、真っ暗闇であっても新たなものを生み出そうとする、いわば神のエネルギーの塊のような神の霊はそこをすかに動いていたってことですね。まさに生み出そうとして、そしてその時に光あれと言った、本当に光があったと。でこの光としてイエスが来られたと言われているのも書いてあるんですね。闇の中に光として来たのだと。まさにこれイエスの予言でもある。今日のところもですね、私の霊が置かれたお方なんだと、私の置いたお方、霊を置いたんだと言うていますが、こういうふうにどんなに闇があってもですね、神の霊は風のようにどこでも吹いてやる。で、まさに光を生み出そうとして、こういうふうにですね、あるものを生み出そうとして神の霊はいつも動いているので、私も今から40年近く前にまさにその動いている霊によって光あれと言って私の心に光を賜った、くださったわけです。過去の話ではなくて、この今もこのことはずっと不思議にですね、世界のあちらこちらで生きて働いているわけですよね。そういうふうにイエス・キリスト様は今もここにアドベント来てくださっておると、そのことをもうこれからも感謝して、さらにあちらこちらに来てくださるようにと、願い祈りたいと思うわけです。はい、以上です。